ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
年内最後。2024年が終わっちゃいます。早くないですか？
早い。
ポッドキャストの方はぜひ YouTube 見ていただきたいですけど、今日ね、ちょっと服装があまりに僕がカジュアルで、石崎氏がフォーマルでって感じですけど、なんかこう見ると映像、僕は実はモニター見ながらね、見えるんですけど、なんかアナウンサーみたいですね。
次のニュースです。あ、違うか。
言われませんでも。
いや、言われたことないですよ。
やっぱり喋りとか、たけてるし、僕はボイトレとか言ってないですけど、最初すごいこもった声で、いろんな人からありがたい厳しい言葉をね、いただいて、やっぱり張って声を通すようにしてるんですよ。でも喋るときってなんかちょっと気をつけてます？
いや、喋るとき気をつけてるってこと全く意識がなくて、ただ、さっき今井先生も言ってたんですけど、運動とか、やっぱりスポーツしてると、喉が鍛えられるっていうか、テニスって、打つときってね、声出したりね、息吐かなきゃいけないんですよ。
吐かなきゃいけない？
いけないですよ。打つときのね、ボールが当たるインパクトのときは、息をね、ふーって吐かなきゃいけないんですよ。出した方がいいんです。力んじゃいけないから、プロの試合とかよくね、流れると思うんですけど、SNS で。わーわーって言ってる、あーって言ってるのは、あれはね、意味があるんですよ。だから、スポーツやってる人って、声帯強い人多いと思いますよね。
そうか、じゃあちょっと僕も、こう、なんかランニングしながら、
それはね、
変な人だ。やばいですね。それは気をつけたい。
喋、ね、る方はね、ただ単に好きなだけだから。
そう。ということで、はい、今回はですね、栄養アドバイザーの今井愛先生にですね、お話を伺う4回シリーズ、最終回となります。それではどうぞ。
どうぞ。食べるってなると、やっぱこの現代、忙しい方がいっぱいいるので、で僕もどうしてもさっと食べて次にっていうところで、今で言うとやっぱりちょっとすぐ動くんじゃなくてっていう話あったと思うんですけど、僕は結構そういうタイプで悩んでると言いますか、いわゆる早食い、無意識にパッと食べて噛んでないっていう、噛まなきゃいけないっていうのはよく理解ができるんですけど、もう癖になっちゃってるんですよね。ですので、もう食べたのって言われちゃうようなことが多くて、あ、またやってしまったっていうのがあるんですけど、早食いになってしまう理由と、あとはその早食いを抑える方法って何かあるのかなって。
よく噛むことですね。よく噛むことと、お水と一緒に食事をしない。水というのは運動の時に必要なものであって、食事の時は必要なものじゃないんです。運動をされてる方って水飲みながら流し込むように食べる癖があるので、早食いになっちゃうんですけど、噛まないで。水をひとまずやめてみたらいかがでしょう。お水使ってませんか？
水、例えばビールと一緒にとかね。
で終わった後です
ね。終わった後ね。あ、でもありますね。
はい。それをやめることが大事かなと思います。流し込むように飲む方は、結局よく噛まれてないので、胃の消化をたくさん使わなきゃいけないですから、胃潰瘍になりやすくなるんですね。あと逆流性胃炎も起こしやすくなりますので、しっかり噛むって。
噛む。
心がけて食べれば。
これはね、意識がどっか飛んでっちゃうんですよね、噛むっていうことが。
でも石崎さんは早食いだけど、どか食いで食べ過ぎたはないわけですよね。
食べ過ぎはないんですよ、まだ。だからまだ助かってるのかなと思います。そんなに量多く食べないので、ただ、無意識にやってたら、もうないっていうのが結構あったりするので。
よく言いますよね。なんかいろんな数値だけ、まあ、噛むのは20回がいいのか40回がいいのか80回がいいのか分かんないですけど、なんか最近読んだ20、20、20の法則みたいで、20回は最低噛んで、20秒ぐらい食べたら1回箸を置けと。あと20分は食事に時間かけろみたいな。意識はしてんだけど、ちょっとめんどくさいですね。
でも確かにお水で流し込んじゃう時っていうのはあるんで、ちょっとそこはやめてみようかなと思いますね。
それで早食いして一番良くないデメリットっていうのは、その胃に良くないっていうのと、あとは早食いだからこそたくさん食べてしまって、過食につながって太っているっていうことがあるので、石崎さん全然太ってないですし、その量で食べきれてるなら良いんじゃないですか。ひとまず水をやめて、胃に対する負担を変える。じゃないとね、レントゲンで見たらちょっと胃がって言われると困っちゃいますから。
そうですね。
はい。
確かにでもその考え方したことなんです。運動するときに必要なものであってっていうところで、食事するときにお水っていうのは、そこまで必要がないっていうのは。
そうですね。
ちょっとそういう発想は全くなかったので。
胃液を、はい。薄めてしまいますから、逆に消化が悪くなっちゃうんです。
食前はいいわけですよね。
食前はね、いいっ ですね。なるほどですね。はい、準備するって形で、はい、
気をつけていきたいと思います。
最後にいくつか聞きたいんですけど、やっぱり今日ここまでいろいろお話伺ってきた中で、やっぱりこれご覧になってる方にさらにせっかくなんで、なんかこれ年末年始と言わず普段でもですけど、なんか手軽に実践できることってありますか？
そうですね、年末年始も含めて、うん、家の中にいる時間が長くなると冷蔵庫が近くなるので、はい、できるだけ休みの日や年末年始は外に出るっていうことを頑張ってした方がいいと思います。
外に出る
じゃないと太っちゃいます、
うん、外に心配ですね。
はい、外に出る時間を作る、は
い、冷蔵庫に鍵かけるわけにいかないですから、ね、
そうなんです、はいはい、年末年始常にお酒を飲むか食べ物か冷蔵庫を開けるかって常に食べちゃいますよね、うんうん、家にいる時もそうなので、うんうん、外にできるだけ出る習慣をつけて規則正しい食事をしてください、
うん、ちなみにさっき喉っていうことがね出てきて直接ちょっと関係ないんですけど、はい、最近個人的なテーマはですね園芸
の園芸能力。
園芸能力。はい、で、僕44なんですけど、やっぱ2、3年前から、はい、例えばこうちょっとソファーで昼寝してたりしたら、うん、みたいになったりとかが出てきて、あんま気にしてなかったんですけど、よくね、誤嚥性肺炎とかで亡くなる年配の方とか見てて、はい、まあ、変な話、まあ、自分は関係ないと思ってたけど、どうやら調べるとなんか40代とかでもそういうちょっと始まりつつあったり、下手したら30代後半でもってあったんで、その辺でやっぱできることとかちょっと考えたことってありますか？
はい、食事するとき姿勢を良くして、はい、足の裏が全部つくような状態で食事をするっていうことと、はい、口をきちっと閉じるっていうことですね。じゃないと口を閉じないと歯が閉まらないんですよ、奥歯が、
はいはいはい、
その状態でしっかり食べるってい う,、うん、いうことが大事ですね。あとはほっぺたが硬くなってくると、何か食べ物を食べてみると分かると思うんですけども、うんうん、食べ物というのは常に口の中を回って、あと歯の外側にも行ったのを舌がこうやってまた戻すんです。全部を使ってだんだんだんだん奥の方に食べ物は移動するんですけども、はい、ここが硬くなってくると、うん、だんだんですね、舌の動きも悪くなるし、うん、外にくっついたまま、なんか歯茎にくっついて取れないなっていう風な状態が起こったり、咳しやすくなっちゃうので、うん、ほっぺたの運動をしたり、あと、ブーってやったり、
うん、
あとタコさんやったり、
うん、
をこまめにやるっていうことがすごく、大事ですね。うがいをするっていうことも大事で、うんうん、うがいをして声を出してうがいをできるかですね、うん、ガガガガガガガって、うん、と喉を使っていますので、うん、喉も一つの筋肉の一つですから、ね、ちゃんと鍛えないとダメですから、はい、うがいができるか、あとはぐじゅぐじゅができるかですね、うんうん、それの練習だけでもここの機能が良くなる、うん、なります。
まあ、じゃあ逆にトレーニングでまだ当然あの、ま、間に合うというか、
はい、
間に合います。逆に言うとやっぱ40代とかでも全然衰え始めるって感じ
ですね。そうですね、うん、なりますので、うん、姿勢よく食事してください。
はい、はい、スポキャス TV ためになる健康エンタメということで、毎回ゲストの方にですね、
はい、
心身のためにご自身が健康のために心がけていることっていう、はい、まあ睡眠でも運動でも食事でもまさにプロフェッショナルではあるんですけど、いえいえ、できればまあ今日お話に出てきた以外で、まあすごく個人的なものでもいいんですけど、
本当に私が気をつけていること、
はい、
歩くこと、
うん、
歩数を稼ぐことを忘れないようにして、うん、歩数計で少ないと次の日はたくさん歩こうっていうことを気をつけたり、うん、
大体どのくらいですか？1万歩以上はと思って
1万、いや7000歩しか行かないですね、なかなか、うん、ただ土日は1万歩は行くんですけれども、うん、それとあとは、うん、やっぱ食事に戻っちゃうんですね。私今こんにゃく作りをしていて、こんにゃくをこんにゃく芋から作るんですよ、はい、それが楽しくて、
うん、
それを定期的に作って、はい、子供たちがわーこんにゃくだやったっていう、うん、その笑顔を見る
いいですね、
見たいがために、
はい、
1ヶ月に3回ぐらい一気に作る、
うん、すごい
楽しいです。こんにゃく芋から作ってお水を3リットルぐらい使うんですけど、1個のこんにゃくから、から水が美味しいとこんにゃくも美味しいんですよ、
うんうんうん、
それが私の今気にしながらも楽しんでいることですね。
でもいいですね、まあ、今もね食を楽しむってすぐ出てこられましたけど、やっぱり今日ずっと伺っててご自身もそうですし、こう関わる人たちにとっても全ての人なんかやっぱ楽しんでもらいたいみたいなのありますかね、はい、石崎さん、なんか最後に伺いたいことありますか？
困ったら今井先生に聞いてください。やっぱり、もう自分でやっぱり判断するっていう上では、間違ったことが、まあ僕らもこういったね、スポキャスっていう、いろんな健康の知識っていうのは、いろんなものが入ってくる。やっぱりちゃんと管理栄養士の今井先生にですね、ぜひこれをきっかけにですね、まあお問い合わせいただいたりとか、正しいものを勉強して自分の 楽しい人生をっていうところで、うん、その本当にまさに大事だなと思いましたね。
はい。はい。ありがとうございます。これちなみにも最後話出てきましたけど、今井先生コンタクトしたいって場合どうしたらいいんですか？
そうですね。その各五代さんのそれぞれの店舗のスタッフさんに声かけてくだされば、
あ、そうですね。
はい。その LINE で全部、
まあ、全部の
店舗と繋がってますので、
はい。どのスクールでもいいので、はい、今井先生にお話を聞いてみたいという方がいましたら、ぜ、は、ひ、い、ご連絡いただければと思います。は
い。いや、本当にね、もう今日もためにこれ、レギュラーで出ていただきたい。
そうです、ね。
そんな軽々しく言っちゃいけない。非常に勉強になりましたので、もうまさにね、この年末にふさわしいお話を伺いましたけど、はい、本当年末年始といわず永久保存版というか、ずっとためになる内容だと思います。ぜひ皆さん実践してまいりましょう。ということで今日はですね、栄養アドバイザーの今井愛先生をお迎えしてお話を伺いました。今井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 さあ、エンディングのお時間ですが、はい。なんか、ね、本当に、まあ、いろんなご縁いただいて、うん、まあ、今井先生のね、今回こうお話伺って、まあ、前回ね、総括みたいなところもありましたけど、なんか、本当に年末年始にふさわしいお話伺えましたね。
う
ん、
そうですね、う
ん。なんか改めて先週はね、うん、石崎さん個人的な実践されたいこともありましたけど、うん、今改めて振り返って、何でしょう。なんかやっぱり視聴者の方に、なんかこういう感じで受け取ってほしいみたいな、僕らが言うことじゃないかもしれないですけど、でもなんか思うことあります？
いや、やっぱり食食べるっていうことって、うん、もう皆さんにとっても楽しみなことだと思うんですよね。うん、はい、なので年末年始やっぱりいろんな人たちと会って、うん、1年をね振り返ってっていうシーンってあると思うんで、はいはい、やっぱその中でも僕も質問させてもらいましたけど、うん、やっぱり食べることの喜び、
そうですね、
でやっぱりそういった中では、うん、気をつけながら、うん、やっぱりそれを知っているっていうことがすごく大事だって言ってましたよね。はい、うん、なので、そういった知識を一緒に学びながら、うん、やっぱり楽しい年末と、はい、また新しい2025年を、ね、過ごしていただければなと思いますよね。
うん、ありがとうございます。はい、まあ、本当ね、この番組を、ためになる健康エンタメということですから、食事もエンタメ。
エンタメ。
楽しんで。楽しんで。ということでですね。
う
ん、
そうですね。
本当にもう今年最後にふさわしいお話を、伺うことができました。ということで、改めてですね、まあ、今年1年、はい、2024年、もスポキャス TV をね、ご視聴ご愛聴、はい、いただいて本当にありがとうございました。また来年もね、今までにないようなね、いろんなお話もお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、本当に今年1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。ということで、皆様どうか良いお年をお迎えください。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。